書をお開きください。旧約聖書詩編78編1節から8節まで、旧約聖書の982ページです。
それでは聖書をお読みいたします。詩編78編1節からお読みいたします。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが開いて聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた苦しい技と、主はヤコブのうちに悟しを置き、見教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また、先祖たちのように、彼らが頑なで逆らう世代の者、心を定まらず、その霊が神に忠実でない世代の者とならないためである。
ご起立ください。ただいまから旧約聖書詩編78編1節から8節までを通して、次世代を教育すると題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
お手元に今日の礼拝説教用紙が配られていると思います。たくさんの御言葉の箇所を引用しておりますので、書き出しておりますので、もしお手元になければ受付の方にお求めください。はじめに、しばらく飛んでおりましたけれども、今年の教会総会で私たちが目指しているテーマのために5つの大きな悪がこの世界にあるのだということ、アダムとエヴァを誘惑し神様に背かせたサタンが今も働いているということを、それは特に世界中5つの分野であるということを見てきました。それを英語の頭文字を使って Peace、P-E-A-C-E ということで、4回このことについて見てまいりました。今日は5番目の E、 2つ目の E です。ここに横文字で申し訳ありませんが、 Educating the Next Generation、 まあ今日の説教タイトルの次世代の教育ということが今日の大きなテーマです。最初に預言書のヨエルの預言の一章の3節をここに引用しました。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよ。ヨエルは先のイスラエルの民が神様に背いていったその罪の裁きとして、やがて襲ってくる大きな神の裁き、アッシリア、バビロンの裁きを目前にしながら、子供たちに警告を発するように、そういう意味をこの預言の言葉に記しております。さて、 最初に今日詩編の78編を開きました。この1節から8節お読みいただいた箇所はこの長い78編の序論にあたります。序文にあたります。アサフのマスキールという書き出しがありますけれども、頭書きがありますけれども、これはダビデ王ソロモン王時代の祭司、神殿に仕える祭司アサフの作であると多く見られています。ヨシア王の時代とも考えることができます。アッスリア帝国、バビロン帝国へのこのイスラエルの民が捕らえ移される、これを捕囚と言いますけれども、それを経験した人々にとって痛々しい思いでこの詩を読み、また聞いたことだったと思います。内容的にはずっと読んでいけばわかるわけですが、エジプト脱出、出エジプトからアラノの40年の放浪、そして約束の地、乳と蜜の流れるカナンの地にようやく定着したこと、さらに王国が確立し、ダビデ王国が成立していくまでの歴史がこの78編の中に概括されています。そこには生々しく思い起こされる主の民の罪、繰り返し繰り返し神へ背く人々の罪にもかかわらず、神の愛と忍耐に裏付けられた救いの御業が述べられているのです。預言者は歴史、かなりはっきりした歴史哲学や預言者としての自意識を聖霊によって与えられていました。この詩編が単なる歴史の知識を与えるだけのものではなく、信仰上の教訓を示す目的を持って書かれているということは、この内容から見て明らかです。表題のマスキールというのは、巧みに作られた歌とか技巧歌、技巧の歌、あるいは教訓詩という意味を持っています。アサフがこの詩編を作ったのは、五節にありますように、主はヤコブのうちに悟しを置き、御教えをイスラエルのうちに定めと、悟しと御教えを後世に伝える、またその子孫が神様に信頼し、神の御業を忘れるその仰せを守るためであると7節に記している通りです。つまりかつてのイスラエルの民のように、何度も何度も神に逆らい、不忠実なものとなって悲惨な神の審判の歴史を繰り返さないためだというのです。神様の直接的な啓示によって奮い立たせられた信仰は、先祖からの貴重な資料、まあ譲り渡された技として受け継がれ、それぞれの家庭やイスラエルの場合は12の氏族において感謝を持って受け継がれていきました。聖書は、新約聖書もまた、家族単位で救いの恵みに預かる霊が多く残されています。もう時間の都合上そういう箇所を開きませんが、自分の子供に信仰を継承させることは、信仰指導者のみならず主の民の最低条件の一つでしょう。 それはいつの時代にも重要な課題でありますけれども、特に私どものような異教世界あるいは異教文化の中に置かれている日本では、これはしっかりと考える必要があります。その大切な働きのためにどんな努力や工夫が可能でしょうか。それがあまりなされていないのが日本の悲しい教会の現実で、それが共生というデータにも現れています。子供が教会に来ない、いない。だんだん高齢化していく。この先5年、10年後の日本の教会はどうなるんだろうか。あるいは教職の後継者が非常に少ない。先週の西村先生の最大寺コンベンションのメッセージのテーマ、人を育てる教会は、まさにこのような中でミッションと思って21はそのような構想を戦略を教会を挙げて、あるいは教団を挙げて展開しているということでありましょうか。さて、そこでいろんな聖書の箇所をこの後見ていきたいと思っておりますが、一番目の項目は2番と書いております。知恵と知識を得るということです。あるいは子どもたちに知恵と知識を得させるということです。最初に申し上げておかなければいけませんが、2番から5番まではこう単なる方法論というよりは、あり方、心構えと言うべきものだと思います。存在の本質と言うべきでしょうか。ああしよう、こうしようというんではなく、本当にその人格的、霊的な備わっているもの、内側に備わっているものと言うべきでしょうか。ここで知恵と知識を得るということもまたそうです。知恵を得ることは黄金を得るよりはるかに勝る。悟りを得ることは銀を得るよりも望ましい。誰しも金や銀は欲しいんです。しかしみんなが欲しがるそのような高価なものよりは、知恵を得ることが、悟りを得ることがそれよりも素晴らしいことだ。で、こういうことを本当に若者たちに継承しているでしょうか。次の世代に子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に、伝えるべきはこのような金よりも銀よりも勝るところの知恵や悟りを得るということでありましょう。クリスチャンの親がそれよりもこの社会的な地位や学歴や名声を、あるいはそれによって得られる地位や富を第一に置くとするならば、それはその時点で神様の御心に反しているというべきでしょう。これはそのようなものはあってもいいんですけども、御言葉が言う知恵あるいは悟りに勝るものではありません。箴言10章14節も短い言葉で、知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。また 同じ箴言24章5節に、知恵のある人は力強い、知識のある人は力を増す。知恵と知識は両方両輪として、車の両輪として両方大切だという、単なる記憶力や物知りではなく、本当にそれを自分の生活の知恵として身についているかどうか、そのことは次の言葉が結論的です、代表的です。箴言1章7節、主を恐れることは知識の始めである。本当の知識は神様を、主なる神様を恐れ、かしこむことです。イエス様は最後の、地上の最後の祈りの中で、ヨハネ17章6節でこう祈られました。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々に、父なる神様がこの世から取り出してイエス様に与えた人々、つまりクリスチャンに、あなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。長い経験のあるクリスチャンも、その子供たちも、このような主の御言葉を守り、知恵と知識を得るものとならなければならない。そういう営みの上に、家庭でも教会でも子どもたちが信仰に養われていくわけであります。次の項目は、視野を広げ、視点を変えるという点において、子どもたちの世代にこのことが受け継がれていかなければなりません。預言者イザヤは55章8節、私の思いは、主なる神様の思いです。あなた方の思いと異なり、私の道は、あなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。神様の思い、神様の道は、人間である私たちの思いや道と違う。つまりこれは、項目にあるように、証拠項目にあるように、私たちの視野が神様の目線で大きく広がるということであり、神様の視点から見渡し、見下ろさなければならないということでありましょう。イエスは言われた、人にはできないことが神にはできるのです。このことも大事です。人間的常識を優先にしないで、神様にはできるということを本当に心から信じ、そのように願い、祈り、行動していきたいと思うのです。まあ、こういうことを実際に信仰生活の中で、信仰障害の中で、私たちは絶えず問われていると思います。私たちの最大の教会の歩みは、こういう神様の御言葉が現実にその通りであるかどうかということを、私たちは教会を挙げて取り組んできました。千人教会、それは数の千人というのは、これを言い出したときには、日本の教会は本当にいろんな教会がそう言ってました。この間も西村先生が言われたように、今はそういう数の子という教会は少ないんですね。もともと数に縛られる必要はありません。本質は一人一人の大切さです。一人一人を大切にするなら、当然一人一人が大切ですから、数が大事だということになります。これは対立概念ではありません。本当に一人を大事にするんだったら、あの人もこの人もとなるべきじゃありませんか。人間が何人までと制限することは、それ自体 おこがましいことです。人にはできないことが神にはできる。主が知を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。神様に従う者を神様に属さないこの世はどういう目で見ているのか、クリスチャンはどういう目で見られているのか、これはイエス様のおっしゃった通りです。私たちはもろ手を挙げてこの世から評価されている存在ではありません。だから人の目を恐れたり人の言葉を気にしたりしないで、神様の目線で神様の標準で神様のみを恐れて、私たちはこの世のものではないということを肝に銘じてあらゆることに対処します。職場でも学校でも近所でもそうでしょう。地域社会でもそうでしょう。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。逆に愚かな者の友となる者は害を受ける。主に交われば赤くなると言われます。神様の御心を大切として歩む者はやっぱり同じような志を持つものとなるべきではないでしょうか。そういうビジョンを持って神様の目線で生きていく、そういう主の民を主は喜ばれます。ビジョンを新たに。3年間のテーマはまさに神の視点で物事を見、この世界を変えていくということを私たちは小さいながら取り組み続けています。4番目、確信を深める。子どもたちに次に受け継いでほしいことは確信を深めることです。先ほど言いました、子どもたちは友達のからどう見られどう思われているかということを気にします。だからいじめがあるんです。群れて友達の評価を気にします。そういうことを気にしない、神様の目線で本当に勇気を持って生きていくということを願います。そういう確信をしっかり持ってほしいわけです。ローマ書14章22節、少し長い言葉ですが一緒に読んでみましょうか。お手元の言葉どうぞ。はい。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。これはコリントの手紙もそうですが、ローマの教会に対しても、この何が罪であるか、ね、何を食べたら汚れるのか汚れないのか、そういう信仰に基づかない、神の御心に基づかない、そのような人々の間違った思いに左右されないで、一行目にあるように神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分自身がしっかり聖書を学んでそこにしっかり立つ、それを保持する、そういう必要が大事です。しっかり生活に根ざし、生活が御言葉に根ざして、 いないならば、それは付け焼き刃ですから、信仰から出ていないことになってしまいます。地に足がついていない、根を下ろしていない、それは先だけの、そういう頭だけの信仰は、下手をしたら信仰から出ていないことはみんな罪ですと言われるほどの重大なことです。教会学校で教えられ、幼い時から読まれ、ああ知ってる知ってるということが本当に自分のものとなるように、自分の確信となるように、そういうことで大人たちは、身近な次の世代、子どもたち、若者に接していくべきではないでしょうか。そのためには自分が確信を持った生き方をしていないと、それはできません。次の、同じローマ書の14章14節、ヘブル書の11章1節は、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。信仰というのは、もともと目に見えない事柄をも確信させるものだということでしたが、ローマの14章に、主イエスにあって、私が知り、また確信していることは、ここにも確信があります。先ほど見たように、それ自体で汚れているものは何一つはない。あの食物は汚れているとか、この供え物は汚れているということはありません。偶像に供えられたから汚れているということはありません。ただこれは汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものなのです。そういう惑わし、浅い知識で不安にならないで、しっかり聖書を深く広く学んで、確信ある生活をするようにということでしょうか。人が何と言おうと、世間がどうであろうと、千万ありとも我いかん、一人でもやるぞという、そういうクリスチャンは、そういう次の心意気のある、志のある、頼もしい若者を育てていかなければなりません。それは三つ子の魂、百の時からそれを願って、良いお手本に囲まれながら育つのではないでしょうか。この項目の最後は、新約聖書第一テサロニケ一章五節です。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい。目を覚ましていないと、固い信仰に、つまり確信のある信仰に立てないんです。男らしく強くありなさい。今の時代は男が男らしくない、だから女性が迷うんです。女性が男らしくなるんです。男が頼りないから女が男らしくなる。女たちは言います、男ども、男らしくあってほしい。なぜなら、私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信によったからです。先週、テモテの手紙で、力と愛と慎みの霊が礼拝で語られ、また、そのような聖霊に導かれた強い確信のある信仰継承と訴えられました。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかは、あなた方が知っています。大人がまず生活で、背中で見せなければならない振る舞いです。つまり表で言っていることと裏で言っていることが逆さまだとか反対だとか、裏表があるからとか、これは子供たちにも信頼を失いますから、本当に裏表のない、陰ひなたのない、 信仰、力と精霊と強い確信に基づく歩みを、まず大人たちが歩まなければなりません。若い人、次世代にそれを願うなら、そのような大人のお手本がいるんじゃないでしょうか。5番目は、品性を育てるということです。まあ、全ては品性に関わるわけですが、エペソの4章に、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。創世記の一章にあるように、神はご自身の形に似たものとして人をお作りくださいました。男と女に。しかしアダムとエバがサタンの誘惑によって神に背き堕落して以来、私たちは神の形を失い、それは壊れてしまいました。信仰国家がその壊れていることを既存したという言葉を使っていますね。生まれながら人間は神様の形をが壊れてしまっている。そんな私たちがイエス・キリストによって新しく作り変えられる。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。自分で新しくなることはできません。イエス様によって新しく作られるものとなります。それは信仰によってです。エペソはそれを、新しい人を着るという表現を使っています。コロサイ人への手紙もそうです。これはイエス様を信じることによって、私たちが新しく生まれ変わり、罪許され、神の子として良い行いをするために、神様が私たちを新しく作ってくださる。これを新生と言いますね。新しく生まれる。イエス様を信じた人は新しく生まれ変わっているんですね。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものとなっています。自分でなりません。神様がイエス様によってそうしてくださいました。それはイエス様を、上着をマントをまとうように着るということでした。実は外側で孫にも衣装と言って着るようですが、内側から変えられていきます。先ほど見た力と精霊のと強い確信によって、内側からも少しずつ少しずつ私たちはイエス様に似たものと変えられていきます。ガラテヤ人への手紙4章19節は、それをお産の苦しみに立ちます。私の子供たちは、あなた方のうちにキリストが形成られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。ガラテヤの兄弟姉妹は信仰によって義とされ、神の子となって救われているんです。しかしユダヤ主義の行いによらなければ、行いもいるんだということを強調することによって、彼らは信仰はぐらつきました。立法主義が入りました。ユダヤ主義が入ってきました。割礼という儀式も必要なんだと言われ、そしてぐらついてきました。しかし信仰による救いの確信をしっかり持って、その信仰が身につくように、再びあなた方のために生みの苦しみをしている。ここに信仰の継承のために、パウロから弟子に、弟子から孫弟子に、さらに次の弟子にへと行くために、ここにはこのような生みの苦しみ、聖霊が私たちのうちで埋めておられるという、そういう聖霊と思いを同じくする信仰者の先輩たちの労苦があります。 このような生みの苦しとともに、この練られた品性という言葉をパウロはローマ書の5章で用います。忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。患難、忍耐、伝達、希望とありますけれども、まず苦しみがある。苦しみを通して私たちは忍耐を学び、品性が練られていく。備前焼きのように、いろんな焼き物のように粉が潰されて、小さく小さく砕かれていく、そして焼き上げられていく。それが私たちの品性が、試練、苦しみ、悲しみを通して信仰が磨かれていきます。そこに品性が伴います。だから私たちは来る時に苦しむことも喜ぶということを学ぶわけです。実は少し信仰者の話ではないんですけども、まあ、クリスチャンの話ではないんですけども、私は松井秀喜のことをちょっと紹介したいと思います。ここに逆風に立つ松井秀喜の美しい生き方、伊集院静香の本があります。私は伊集院静香という方の本を、いろんな本を愛読するんですけども、この彼が前から時々松井秀喜のことをの雑誌なんかに書いているのを目にして、非常に共鳴をしておりました。で、今回まとめて、逆風に立つという題で、書いていて、まあ、一気に読んでしまいました。松井秀喜に対する評価はいろいろ個人差があると思うし、クリスチャンではないんですけども、私はクリスチャンだけが優れているという思い上がりは持たないようにと思っています。一般的な恩寵の中で神様がクリスチャンではない方にもいろんなものを与えていらっしゃる。また最初に言っておきますが、松井秀喜が完全無欠というようなことも思っておりません。でも良いものは良い、良いものから学ぶという謙虚さは本当に大事だと思っています。戦後日本がアメリカに送り出す最も美しい日本人、伊集院静香はこんな言葉で週刊文春に数年前にもう書いたんです。もう10年前に書いたんです。メジャー遺跡発表の時というのはこの帯に書いてある、これは引退の時のこと、電話がかかったんですね。引退する時に夜中の1時を過ぎて、ニューヨークの松井秀喜から、こんなに遅くすみません、何でしょうか、今から6時間後に記者会見をします。記者会見ですか、何を話されますか、引退の記者会見です。私は大きく吐息をついた。そして自分でも驚くほどの声で言っていた。私は反対です。監督長嶋茂雄さんには電話をなさいましたか。はい、先ほど一人で決めて一人で決断した、まあ、そういう伊集院静香との信頼関係があるんですが、実は今度の引退の時もそうだったんですが、メジャー移籍の時、発表の時にこんなことを書いています。騒ぎの波はすぐに、今から10年前、私の元にもやってきた。テレビ局、新聞社からの取材の申し込みが来たが、私はすべて断った。反対することは ないにしても、諸手を挙げて賛同すれば迷惑をかける人も大勢いたし、松井選手のためには騒ぎを大きくしないことが一番いいことだけれども、そんなふうになるはずはなかった。日本のマスコミの力は巨大である。誰かが正しいのはこちらだと声を荒げて言うと、日本人はそれが正しいと信じ、そのまま世論となってしまう傾向がある。 私は生還した総じてマスコミの松井選手に対する反応は悪くなかった。それはこれまでの彼の姿勢言動を好意を持って見ている人が多かったからであろう。何よりも記者会見の印象が良かった。今の若者が自分の仕事に命を懸けているというのに感動しましたとテレビで話すコメンテーターもいた。はじめが良ければすぐに逆方向の論旨を持ち出すのがマスコミである。そうすれば私は戦ってやろうと思っていた。それくらいしか私が彼に恩返しができることはなかった。その日の夜、松井選手から連絡があり、私はいい記者会見だということだけを述べ、これから早くベッドに行って十分睡眠を取ることだと言って電話を切った。2日後の夜、宿泊しているホテルに電話が入った。昔何とか仕事をした編集者で、今は日本で一番売れている週刊誌の編集長だった。伊集院さん、松井の記事を書いてもらえませんかね。悪いが今回の松井選手に関しては新聞も何も全て断っているんだ。君の雑誌だけ書けば断った人たちに申し訳ない。それからやり取りがあって結局書くことになるんです。私はそれを10年前たまたま読んだんです。その文が戦後日本がアメリカに送り出す最も美しい日本人という題でした。戦後日本がアメリカに送り出す最も美しい日本人、感動したと同時に切なかった。感動したのは、私がこれまで知る限り若いスポーツ選手が1時間20分余り正確な美しい日本語でその心中を誠実に語ったのを初めて見たからだ。切なかったのは、これほど不安のことを思い、チームメイトを気遣い、日本の野球界に礼を尽くし、己の望みを通すのに命を懸けるとまで口にしたことだ。これはただことではない。そこまで言わねばならないのか。松井秀喜を10年間見てきた。会見の風貌を見ていて、10年でこれほどいい顔になった若者はそう他にいないと改めて思った。気がつけば若木は大きな木になっていた。聞けば今回の決意は一晩一人で考え抜いたそうである。28歳という年齢が若者か大人の男なのか、断言できぬほど軟弱な時代である。つい一昔前なら十分に大人の男であったはずだ。明治期世界に向けて日本人の誇りを主張しようとした人々は松井と同じ世代の男たちだった。そんなことまで考えさせられた。私は一人の作家に、硬派の作家にここまで言わせる松井秀喜、すごいなぁと思います。その数年前、この二人は対談してるんです。元女優だった奥さんもついていってるんですけども、実は対談の後で知ったことを書いています。松井選手の母親が彼のことを、少年の時から一度こうだと言い出したらやめない子供だったと述べている。やがて中学校に進学し、彼は野球部に入り、そこで野球の虜になる。同時に野球もどんどん上達していく。その中学2年生の時、私にとってとても印象的な出来事が起きる。それは松井家の夕食での出来事である。父親が息子の悪いところを叱り、息子が素直に謝った。どこの家でも見かける光景に思えるし、同じようなことは私にも経験があるが、松井親子は違っていた。それでも当時私はそのエピソードに対して半信半疑だった。それでことを正そうと質問した。君の周囲の人から聞いた話なのだけれど、君は人の悪口を一度も口にしたことがないそうだね。野球選手になろうと決めたからは一度もありません。私は少し口元を緩めて、少し笑っていただろうと同じ質問をした。一度も人前で人の悪口を言ったことがないの？はい、ありません。彼の目は真剣だった。しかも気負いがあるような口ぶりでもなかった。ごく当たり前のように彼はそう断言したのだ。私は思わず少し離れた場所で私たちの話を聞いている妻の顔を見た。妻は驚いたようにうなずいていて、目でゆっくり私に語った。その若者は真実を話しているわ。 私たちの対談を見守っていた雑誌の編集長もカメラマンも同じように驚いた表情をしていた。どうしてそうしているの？つまり嘘をつかない。父と約束したからです。中学2年生の時、家で夕食をとっていたんです。僕が友達の悪口を言ったんです。すると父が夕食を食べるのを中止して僕に言ったんです。人の悪口を言うような下品なことをするんじゃない。今ここで二度と人の悪口を言わないと約束しなさいと。それ以来悪口は言ってません。私はその話を聞き終えてもう一度彼の顔を見た。彼は少し恥ずかしそうに言った。実はその夕食の席でどんなふうに友達の悪口を自分が言っていたかをまるで覚えていないんです。正直な若者だと思った。こういうエピソードです。品性ということをお話しするときに、これだけマスコミの寵児になって、日本で現役時代も3000万人のファンがいる。おそらく一人で松井の試合を見に行く若者たちが、子供たちがいる。その子供たちが来てくれているのに出ない試合があってはならないので、彼は連続試合出場を続けたんです。ニューヨークであの左の腕の手首の骨折のある時まで。ドラフト会議の後、一緒にいた若者たちが目標を話した時に、彼は最初から子供たちのために、子供たちの期待に応える。私たちは次世代の子供たちを育てるということをテーマにしてますが、こういう松井秀喜を生み出した両親と、松井秀喜の周りにいた野球の指導者たちがどういう指導者なのか、彼がそれにどう答えたか。彼は謙虚です。本当に謙虚です。彼の言葉はいつも周りの配慮に満ちています。自分で一人でやった頑張ったではなく、ニューヨークヤンキースのかつての通り監督が、彼は野球を知っている、本当にチームのために信頼できる。私はクリスチャンが教会形成をするというのはチームミニストリーだと思っています。一人が誰かが飛び抜けて何かではなく、神様がしてくださった兄弟姉妹が、こんな小さな私を神様は用いてくださった、そういうチームプレーや謙虚さが私は品性だと思います。最後に、今までのところは全部ありよう、あり方、内容です。しかし最後の6番はスキルを磨き、使命を実行するです。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を、悟る力と知恵を与えられたダニエルは、すべての幻と夢とを解くことができた。バビロンの捕囚の4人の少年たちが自分をどんなに磨いていったか。伝道者の書の10章に、もし斧が鈍くなった時、その刃を研がないともっと力がいる。しかし知恵は人を成功させるのに益になる。刃を研ぎ、知恵によってさらに磨いていく。トレーニングです。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れないとありますが、習慣となる。それが品性になるまでに。松井秀喜の話をしてごめんなさい。彼が長島と千日計画で素振りを続けた。旅先でも、試合の後でも、人目につかずこっそりと知り続けた。その指導者とそれに応えた。バットを置く日まで、隠れたところで修練をする。 これがスキルを磨く、使命を実行するということでしょうか。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい、実行しなさい、実行しなさい。そうすれば世界の神が、平和の神があなた方と共にいてくださいます。教会の信仰の継承者たちが信仰において、学びにおいて、あるいはいろんな奉仕の技において磨いていく、努力する、実行し続ける、有言実行、不言実行、そのことを願います。最後に詩編今日の78編の6節7節ご一緒にお読みしましょう。どうぞ。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが誇り、これをその子らにまた語り告げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その王を守るためである。次世代への信仰の継承教育を私たちは続けていきたいと、目指していきたいと思います。お祈りしましょう。神様は、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。彼らが堅くなで逆らう世代の者、心定まらず、その霊が神に忠実でない世代の者とならないためである。神様、そのために私たちが真実、神の前に一人の信仰者として真実に忠実に愛をもってあなたに仕え、主の教会に仕えるものであらせてください。西大寺の教会と日本の教会に、たくましい男女の若者たちが次から次へと起こされていきますように、主の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
ご起立ください。御言葉への応答。